それでは本日の聖書箇所を読みいたします。本日の聖書箇所はヨハネの福音書17章の1節から5節です。イエスはこれらのことを話してから目を天に向けて言われた。父よ、時が来ました。あなたの子があなたの栄光を表すためにこの栄光を表してください。それは子があなたからいただいたすべてのものに永遠に命を与えるため、あなたはすべての人を支配する権威を子にお与えになったからです。その永遠の命とは、彼らが唯一の誠の神であるあなたと、あなたの使わせられたイエス・キリストを知ることです。あなたが私に行わせるためにお与えになった技を、私は成し遂げて地上であなたの栄光を表しました。今は父よ、御そばで私を栄光で輝かせてください。世界が存在する前にご一緒にいて持っていましたあの栄光で輝かせてください。それでは木地隆さんに証をしていただいて、その後分かち合いの時を持ちましょう。
はい、おはようございます。私のことを覚えてお祈りをありがとうございます。私もですね、がんが見つかってから、3ヶ月以上なりますかね、経って手術してから約3ヶ月経ちました。がんが見つかってからはもっとか。まあ、それはいいとして。この病気は一応全部切り取っていただいたということですけれども、やっぱり後遺症がかなり残ります。一番の苦難はやっぱり便のことですね。朝から汚い話なんですけど、かなり行きます、トイレには。ちょっと前はね、本当に情けないなと思うことがありました。というのは、おしめを毎日してます。これがないと、本当に、コントロールできないんですよ。便が出るっていうの。普通の人はこうコントロールできますよね。まあ、汚い話ですけど、下痢とかそうなれば、それはちょっと無理かもわかんないですけど、普通のでもコントロールできないんですよ。そういう状態で。だから、もう歩いてても、ちょっとで、ということがあります。それを避けるために、自分は、おしめを毎日していってます。今もつけてます。人間って面白いもんで、誰か言ってましたけど、年を取ると子供に帰るって、ね、誰か言ってましたけど、私はまさにその通りですね。年を取って、おじいさんになるかなという年になってから、おしめをつけると。ね。まあ、笑い事じゃないですけどね。まあ、そういう、自分であります。胃が痛いとかね、腸が痛いとか、そういうことは、ありません。今は、順調に、癒していただいていることを感謝します。感謝ない。今日の、家族と友達の伝道っていうことをね、私は思ったんですけれども、この家族に伝道するっていうことに、私がこれ別に思ったわけじゃないんですよね。なんかこの病気を通じて、家族っていうのは私にとってはもう兄弟しかいないんですよね。その3人の兄、その人たちに伝える時が来たのかなという、そのこの病気を通してですね、そう思ったっていうか、なんか示されたような、光がこう差してきたっていうかね、そう思ったんですよ。で、皆さんご存知だと思うんですけど、私はいつも毎週土曜日にスカイっていうのを、一番兄はね、あまり入らないんですけど、ほとんど入らないです。彼はあんまり興味ないっていうか、だから、 まあ、興味あるのかどうか分かんないんですけど、とにかく彼はあんまりほとんど入らないですよね。で、2番目の兄と3番目の兄、その兄で3人で毎週土曜日に大変のない話をずっとやってて、たまにこうイエス様のことをね語ったりすることはあるんですけども、それほど真剣にこのことを語ったことはなかったんですよね。で、まあ、最近になって昨日もやっぱり彼らはやっぱりもう年って私よりも上ですから、一人は65、一人は67、うん、で彼らがやっぱりもうあと何年生きれるかどうか分からへんでとか、で芸能人の人たちがパッタパッタと有名人がね亡くなっていってる、うん、その都度にああもうわしらも何年生きれるか分からんでって、そういうことを言ってます。まあまあ昨日は初めてなのかな、分かんないけど、そうでしょう、何年か生きれるか分かんないでしょう、この世はやっぱりあの天みたいなもんですよと、まあ、それにこう近いことをね言ったら、だからジーザス信じた方がいいよって言ったんですよ彼らにね。そしたらまあそうやなって言うだけで、まあ何も回答は来なかったですけど、まあそこで私が思ったのはね、あの私自身が彼らにイエス様を知ってほしいと思ってるだけなだなと思って、あの要するに人を伝道するっていうことは、あの自分もコンファタブルになるね、心地よくなる、そういう考えを私は持ってるんじゃないかなとつい最近思ってきて、本当に神様はそんなことは、そんな、もちろんそれも一つかも分かんないけども、でもそれはそういうことじゃないでしょうっていうことをやっぱり神様はおっしゃってるだと思うんですよね。神様はやっぱりあの本当に心から私のそばに私の愛を知らせたいんだっていう、そういったことを思ってらっしゃる。何も人がね自分のあの心地よいから人にイエス様を知ってほしいって、そういうことを思ってらっしゃるんじゃないと思うんですよね。確かに自分のグループに入るとなんか考えが同じだったらね、あの本当にいい心地になりますよね。今のこの、 あの雰囲気もそうでしょう。あのこれがもしか他のなんかあのなんか他の団体の違う団体の中入って自分が全く知らなかったら、わけわかんねえやって感じで、すごくなんか自分がこうねアイソレートっていうんですか、その阻害された感じになりますよね。まあそれはまあいいとしてですね、私は思ったんですよね。まず自分のことを考える、人がね、その救われるというよりも、まず自分のことを本当に救われてどう思ったのかってことを考えたわけですね。やっぱり自分今の状態においてこう救われてる自分が、やっぱり一番のものにはやっぱり感謝しかないんですよね。感謝すること、本当に自分のような本当になんて言いますかね、どうでもようないいような、自分自身考えてることですよ。神様は 多分私のことはすごい宝物と思ってらっしゃると思いますけど、まあ自分自身考えてることですからね。そういった人間を、なんか、神様のもとに帰らせてくれたっていうこと、やっぱりこれが一番の感謝ですよね。で、やっぱり、その次に来るのは、やっぱり神様が、自分のことを犠牲にしてですね、人を愛してくれた。ね、自分を愛するように、神様を愛せよという、ことをおっしゃった。そのことですね。まあ、このことを知ったらですね、強制的にですね、人を伝道するっていうことを、ちょっと考えるんじゃないでしょうかね。で、私、YouTube で皆様に送りましたよね。多分、皆様は怖いと思わなかったと思います。皆さん知ってらっしゃるからね。でも、あれを見てね、うちの兄貴とか、やっぱり、怖いっていうか、なんやこれって感じで。まあ、怖いと思う人もいるでしょうね。そうかって。で、僕はまあ、あれを送ろうかどうか、ちょっと、一応悩んだんですけどね。あれを、メールに送ろうかと、すごく悩んでるところで、今もちょっと進行中なんですよ。送るかどうかっていうの。でも、強制的にプッシュして伝道するっていうことは、やっぱり、これはちょっと違うなと。なんでっていうと、やっぱり、アダムとエヴァの時代から、やっぱり人間を作られて、そこで神様は、人間をロボットみたいにさせなかった。選択を持たせる心を授けたという。まあ、それで、彼らが神様を背いて、死という罪が与えられたということなので、私は今度伝道についてやっぱりプッシュするっていう、ちょっと、考えた方がいいかなということですね。イエス様もね、おっしゃってますけど、狭い門から入りなさい。まあ、みんながこう、行くようなところを、じゃなくて、その狭い門から入ると、本当の、ものが見える。というか、パラダイスがそこにあるということをおっしゃってますけど、伝道についてはやっぱりね、自分は広い心を持って伝道するっていうね、広い門っていうか、自分自身本当に広い門になってしたいと思ってるんですよ。あと、まあ、イエス様もおっしゃってますけど、自分の故郷では、伝道しにくい。歓迎されない。ということ。まあ、これは、やっぱり、私もつくづく思いました。まあ、ただ、自分は、兄に、この伝道の方法っていうのはですね、まあ、これも皆さんと言いたかったんですけど、これは今の私の感覚ですから、やっぱり神様っていうのは一人一人が、それぞれの器によって人に、伝えるっていう器があると思うんです。私はこういった病気から、通じてですね、何かを与えられたということだと思うんです。まあ、人それぞれ違う何かのきっかけで愛する人を伝える、イエス様を伝えるという方法があると思うんです。ただ最後に一言言いたいのは、まあ、これは兄たちに言いたい。あなたはこの世界が、この世界が終わりだと思ってますか？その生きてる間、それと愛する人、会える確信は ありますか、死んだ後。いや、この世界で終わりならば、あまりにも悲しいんじゃないのかなと思うんですよ。すごい不公平なことがたくさんあるし。だから、もちろんこの世界っていうのは、まあ、イエス様のおっしゃったと、私を信じたその時からパラダイスにあるってことをおっしゃってますけど、その通りだと思います。この世界でも本当に、その悪いことばっかりじゃないですよね。いいこともたくさんある。でも私は、やっぱり、20年、30年、100年生きたとしても、やっぱりいずれ死が来る。そして、闇があなたを待ってるかもしれない。やっぱり、光の方に向かうか、闇に向かうか、私にも分かりません。私は聖書を読んで、そういうふうに確信を持っただけであって、それが本当に光の方に来ることは確信ありますけども、信じない人が闇に行くっていうのはちょっと言い難いですけれども、でも一つ言えることは、自分たちっていうのはこの世界において神様の存在っていうのを何らかの奇跡によって分からせてくれたんですよね。これをやっぱりね、知らない人に伝えたいっていうのがあります。まあ、クリスチャン始めるには年齢とかもないし、クリスチャン、まあ、クリスチャンっていう言葉はあんまり好きじゃないですけど、まあ、ジーザスを知ることに対して年齢もないし、はっきり言って死ぬ前でもそれでもういいんですけれども、でも私がこの病気になってこういうふうに悪いことがあってもやっぱり平安でおられるっていうのはやっぱり何かが、まあ何かっていうのは神様ですけどね、その平安がやっぱり私に与えてる、やっぱりこの上でもそのパラダイスがあるっていうのはそこだと私は思っています。まあそういうことで、まあ、皆さんはどう思いますかねと思って、分かち合い、していただければ、またアドバイスとかそういうことをおっしゃってくれたら嬉しいです。以上。
それでは分かち合いの時を持ちましょう。と、私の、今の話を聞いていた感想としては、私の家は、妹がクリスチャンじゃないんですけれども、今は父と母、そんなことはないと思うんだけれども、一番最初に妹に、伝道しようと思って、父と母が思っていたときに、そんなことしてたら地獄に行くよみたいな感じの、信じなければ地獄に行くよみたいな感じのことがあったらしい、当時はあったらしくて、それで、そうするとね、自分の気持ちの自由は自分が持っていたいっていうふうな妹が言っていたのね。うん。だから、別に、妹も、父と母が、信仰していることに反対もしてないし、いいことだなと思うけれども、自分の気持ちの自由は自分が持っていたいっていう話を前にしていたことがあって、で考えてみると、私が、クリスチャンになった理由っていうのは、これはもう人それぞれで、地獄に行きたくないからクリスチャンになる人ってやっぱりいると思うし、それはそれで全然いいと思うんだけれども、私がクリスチャンになった理由っていうのは、キジさんと、キジさんの、今話してる雰囲気と一緒で、どれだけ神様が自分を愛してくれているかというふうなことを感じて、それで、私は、クリスチャンでいい、 神様についていくのでいい、イエス様についていくのでいいというふうに思ったので、洗礼を受けた理由っていうのも、自分の中では、今洗礼を受けて、クリスチャンであるということを自分に刻もうと思ったんですね。で、この後クリスチャンじゃなくなるということも私はあり得るだろうけれども、その愛していただいたというふうなことを今自分が覚えたというふうな、その奇跡を自分の中に刻もうと、もし将来的にクリスチャンじゃなくなることがあるとしてもと思って、それで洗礼を受けたんです。それで今も変わらず気持ちは変わっていないのでクリスチャンのままなんですけれども、クリスチャンであるという理由はやはり愛されているっていうことが分かっているからついていくということでクリスチャンなんです。だから先ほど記事さんがおっしゃっていたような地獄に行くからとか、それとか送ってくださったビデオとか、そういうふうな、このまま行けば、死んだ時に地獄に行ってしまうよ、みたいな話だと、ちょっと、私としては、その理由でクリスチャンになったわけではないから、人に勧める時に、それはちょっと、自分の考えではないな、っていうふうな、ところがあります。で、良いものを見たら進めたくなるっていうのは、もう当然あるわけだから、キジさんが進めたくて自分がどれだけ素晴らしいことがあったから、進めたいっていうふうなことはあるのは、すごい自然な欲求だから、それは私もあっていいんじゃないかなと思うんだけれども、それが欲しいかどうかとか、今欲しいかどうかっていうのは、あくまでその人が、もう時期っていうものがあるし、うちの妹みたいに自分の気持ちの自由は自分が持っていたいっていうふうなこともあるから、そこで、向こうの自由もあげないっていうのは、向こうも厳しいだろうなっていうふうな感じがします。だから、まあ、そういう時に、自由に話せる相手では、伝道というよりも自由に話せる相手ではありたいなっていうふうな気持ちはあります。他の方で、じゃあ、一人一人、ご意見を、っていうか感じたことを、お話ししていただきますね。私の画面だと、上が久さんなので、久さんよろしく。
なんか、もしアドバイスがあればとかおっしゃってましたけど、そんなものありません。っていうのが、先週これバイブルスタディの時話したけど、やっぱ身内への伝道はめちゃくちゃ難しいというのがね、この間も話したけど、うちの場合はとりあえず姉は洗礼を受けたけど、本人曰くなんちゃってクリスチャンだって言ってるから、おそらく信仰はないんだろうと思います。で、弟は洗礼も受けてません。だけど二人ともてか自分を入れて三人とも教会育ちなんで、キリスト教というものに対する知識は多少あるわけで、そういうやつに伝道することの方がよっぽど難しいよね。内容は知ってるけど信じてないわけだから。本当に知ってるかどうか、やっぱり愛を感じてないから信じれてないんだろうと思うけど、知識としてはあるけど信じてないっていうのがやっぱり一番やりにくいというあれで、もう一つは小さい頃から、三人の中で一番悪い子は自分だとされてきたんで、そういう奴の言うことをね、今更聞けるかっていうのはもしかしたらあるかもしれないけど、結局何が言いたいかというと、家族に対する伝道は置いといて、やっぱり自分自身の祈りと、あとできるところで言葉だけじゃなくて、態度でもって証しをしていくしかないのかなっていう 方法論じゃなくて、こうすれば相手は絶対クリスチャンになりますと方法なんかあるわけなくて、あの、キーさんがね、あの、送ってくれたビデオも見たけど、正直あの、YouTube の再生の速度を 1.5 倍にしてみました。途中から。こんなゆっくり見てられるかっていうのが。あの、決してあの、批判してるんじゃなくて、どこにでもある伝道用のビデオで、あの、でもね、あの、あれがダメっちゅうわけじゃなくて、あれを見たから、あ、聖書にはこういういろんなこと書いてあるんだっていう感じで興味持つ人も絶対いると思うし、だけど、これ何度も言うように、聖書のことを信じてないやつに、聖書にこんなこと書いてありますよって言ったところで、信じてない人には何書かれてもね、ダメな場合も多いんじゃないかなと思う。だからあれが絶対ダメとも言わないし、これさえあれば大丈夫っていうようなビデオでもない。もうごく普通のクリスチャンのビデオだと思いました。だからキリさんが言ってるように、お兄さんがなんか拒否反応を見せてもね、あの、全然不思議じゃないかな。特に今、YouTube でね、政治とかそういうのでプロパガンダのビデオがたくさん出回ってて、みんなこれ見てこれ見てとか送り合ったりしてる中でね、あんなものを送りつけられたら、それは嫌な思いはする人っていると思うしね。うん。だから、でも、だからといって、これで聖書のことを知ったっていう人もいるんだろうし、と思うし。だから、これ、特効薬って言ったら、特効薬とかね、秘密兵器ってないよね、伝道には。だから、自分自身がどうであるか、さっきあやが言ったように、愛されてるっていうことをちゃんと感じてれば、うん、そこは基本だと思うし、いくらね、人に対して親切にしまくる人がいても、時々裏が見えちゃうよね。あと、自己満足で親切にしてるんじゃないかと思わせるような人たちも多いわけだ。さっきの木井さんの最初の話にあったように、自分が伝道したいからだけじゃないかっていうのと似たような感じで、自己満足というのは言い過ぎかもしれないけど、満たされてるかどうかっていうのは、ベースにあると思います。自分が愛されてる、愛されてないとなかなか人のことを愛せないし、自分が許されてないとなかなか人のことは許せない。だから自分がね、神様によって満たされてるという感覚がないといくら言葉でもって伝道しても、それはただ単に、それこそ木地さんが言ったように仲間を集める程度の話になっちゃう。教会員を増やすだけの話になっちゃう。でも、それはね、神様が求めてる話じゃ。これ、そういうのは神様が求めてるわけじゃ。ないと思います。だからもう、うちらにできることっていうのは、もちろん相手によっては、本を貸してあげたり、聖書にはこう書いてあるよっていうのをね、伝えることもあるかと思うけど、基本にはやっぱり祈り続けて、言葉だけじゃなくて、態度も持って証をしていくことかなという。うん、それで絶対うまくいくとは言わないけどね。でもそっから始めなきゃっていうのは思います。はい、以上です。
じゃあ次は幸子さんかな。
木地さんね、大変で本当に手術はうまくいってもね、その後で随分大変な思いしてるんで、一日も早くね、そういう状態が収まるように祈ってます。で、ね、やっぱりそういう状況になって、ね、信仰のこととか、いっぱい考えたと思います。で、毎週土曜日にね、兄弟でスカイプしてるって、ある意味すごく羨ましいなって思います。国がね、3カ所違うところにいる兄弟が、ね、ああだこうだって話すのって楽しいだろうなって羨ましいです。で、まあ、伝道ってすごく難しいし、私はなんか、自分自身がそこまでなんていうのかな、到達してないっていう言い方は合ってるのかどうかわかんないけど、自分のミッションではないかなみたいな、別に決めてるわけじゃないんだけど、アグレッシブに積極的に人に対して伝道するのと、自分自身が正しい良き行いをすることで、 伝えていくっていうか、別にそれも伝えるっていうか、その存在がどこかで周りの人にね、何らかの形で影響を受けてね、与えていったら、それも伝道かなって思うんですね。で、私はそういう役目をきちんと果たしていけたらいいなって思ってる。で、それもね、なかなか難しいじゃないですか。だけど、やっぱり、ね、神様が誰もいなくっても神様はいるんだし、自分は見られている。良きにつけ悪きにつけ見られているって思うことは大事かなって思います。一つ思ったのは、木地さんがこの世がこの世しかないっていうかな、次の世界がないって思うと悲しいってね、木地さんは言ったんだけど、クリスチャン的には死んだ後に天国に行くことが一つの大きな救いじゃないですか。だけども、なんかもう違う見方すると、この世界って本当にすごい奇跡じゃないですか。大きな宇宙の中で、今人間がこう知ってる限りの状況では、まだこれだけの生物体が、とは出会ってないわけで、この地球の存在っていうのはものすごい貴重な存在で、その地球の中で、自分っていうのがいるっていうことは本当にすごいことだと思うんですよね。それで、そのすごい、こう、奇跡の中の奇跡の命がこうやって出会って、一つのね、小さな群れを作ってるっていうことは、本当になんか、ある意味、すごいことだなって思うし、たとえそれが、次に何もなかったとしても、この今の存在っていうのは、本当にすごい、すごい奇跡というかね。それこそだから神様が作ったもの。なんかそう考えると、矛盾するんだけれども、天国にね、悔い改めて死んだ後天国に行くっていうのも、わかるんだけれども、そんな世界がなくったって、この世っていうのは、すごい神様が、無限大の中からこう作った世界で、その世界の一部になれたことっていうのがものすごいことだし、感謝して、たとえ後がなくったってそれでもいいんじゃないかなぐらいに私は思う時があります。まあ、そういうふうに思えるのは自分がすごく恵まれているからだと思うんですね。まあ、いろんなね、あっちと比べたら自分は恵まれてないし、こっちと比べたら恵まれてるっていう、その物差しによって違うけれども、私はやっぱりすごく恵まれてるって思うことが大事かなって思います。すいません、取り留めがなくて。で、キジさんごめんね、YouTube 送ってもらったんだけど、金曜日、昨日とすごい仕事で見てなかったので、後でゆっくり見ます。はい、以上です。
では、中原さん、お願いします。
すみません、木地さんのビデオ見てません。なんか、怖いとかって書いてたんで、怖いものは見ない。で、消去しました。まだ戻せるんで、見ます。怖くて眠れなくなるところもあるんで見ませんでした。これが正しいかどうかクリスチャン的にはわからないんですけども、まあ、信仰が持ったからといって、その伝道含めてなんか全てがうまくいくというわけではないと思いますし、いろいろな苦難もあると思うんですけども、苦難 からまたその何て言いますかね、あの耐えるっていうか忍耐みたいなことも、生まれて、それがまた何て言うかこう希望に、つながればいいなと思いました。あの希望は常にあると思いますし、また何て言いますかね、あの希望がこう叶った時に。またその、なんていうんですか、あの、喜びっていうものも生まれると思いますし、まあ、その、まあ、例えばこの、天国に行くとかっていう、なんていうんですか、この、神の栄光の中に入れるっていう希望があるっていうことは、あの、信仰を保つ上で、重要なことかなと思います。まあ、あやさんもちょっと言いましたけども、あの、そういう、まあ、いろんな、あの、理由で、あの、クリスチャンになる人もいますし、信仰を続けられるっていう人もいるだろうし、それは、僕がどうこういうことではないと思います。ので、あの、特にそういう、そういうことに関してはコメントはないです。あの、まあ、田辺さんの言ったように、あの、まあ、身内っていう人に、身内に対しての、信仰というの、伝道というのは難しい。伝道自体も難しいだろうですし、まあ、あの、まあ、希望に支えられて、続けられればなと思います。
はい。近子さんお願いします。
そうですね、あの、なんか、私もすごい、あの、ひじさんの、その、毎週、土曜日とというかその兄弟でこうあのね毎週一緒にこう会話するというかそういうあの毎週家族のこう交わりというかをやってるのがすごくなんかいいことだなと思うし本当に幸子さんが言って羨ましいですで本当になんかそのなんか聞いてて私が感じたのはその交わりだけでも本当に十分キジさんが本当にまあキジさん の思ったような伝道はできてないかもしれないけどでもその交わりだけでもすごく神様に感謝するべきだなとすごくこう聞いてて感じたんですよなんかその、ね、神様のこう見言葉とか話せなくてももう多分ねお兄さんたちもキリさんが、まあ、クリスチャンだっていうのも分かってると思うしそのいろいろあって今もこういうあの病気の中でこうあの生きていってこう本当にこうとこうあの病気を通して今キリさんが今もこうして元気でいれてっていうのもすごくなんか分かってると思うしだからその形っていうじゃなくて今のその毎週やってる本当に交わりというかそのファミリータイムをすごく感謝なんか本当に感謝だなと思って聞いてて本当にいいことだなと思いましただから続けてそういうねなんか今日お兄さんたちとのこう分かち合いを続ければそれだけでもすごくなんか伝道というか私にとってはそれでも本当に神様からいただいたものなのですごくいいことだなと感じましたであとあのソキジさんも言ってたそのなんか平安が与えられてるっていうか私もなんかこうあのなんかどっかで読んでてあのなんか 平安というかそのピースっていうことは本当になんか祈りであ平安を与えてくださいとかピースを Please give me peace とかってこう自分では祈ったことあるけどであの私が好きなそのジョイス・マイヤーさん の本の中ではなんかピースっていうか平安っていうのはもう神様からもういただいてるものだからそれを感謝するんじゃなくてそのもうもらってるものをどうやって使うかということを神様にあの求めるというかそれもすごくそっかなんか自分に平安与えてください与えてくださいそれはもう神様からいただいているものであってそうじゃなくてそれをどう使うかっていうことをこう祈るというかそれを求める ていうことをなんか最近こういろいろ読んでて、あ、そっかと思って、あのさっき木地さんがあのそれも言ったんですけれども、それもあのそうかなと思って、だから木地さんもそのもう伝道も自分で もうやってると思うし、もしかして本当木地さんの好む伝道じゃないかもしれないけども、それはそうじゃなくて、ちゃんと神様がそういうのをもうあの木地さんに与えてくださったことで、なんかすごいことだなと、なんかやっぱり神様はすごい人だなっていうのが本当にあのもうかなんかこうかそういうのがすごく感じてます。自分もあの幸子さん言ったように、私もそういうなんか伝道するっていうのは自分ではないなと、まあそれで決めてはいけない、決めてはないんですけれども、でもやっぱり神様はそういう人たちをちゃんと知ってて、あの分かってるので、でもその中で私たち一人一人が今こうしているので、なんか本当に一人一人本当に神様の存在っていうのが素晴らしいなとい こう今聞いてて、あのいろんな面で、みんな同じじゃなくても本当いろんな面で神様は素晴らしい方、神様は本当に私たちの中で働いてくださってるというか、そのいろいろあってもでも神様はいるっていう、こう確信があるので、それもすごく今日みんなの、 あの分かち合いで感じました。ありがとうございます。
木地さん、今の話全体を分かち合いで最後に何かありますか？
あ、もうあの感謝、皆さんいろいろなこと言ってくださって感謝です。この世も捨てたもんじゃないなということそれとあの近子さんが、あ、まあそれはあのね、あの幸子さんが、まあ、まあそういうこと言ったんじゃないけどまあそう思いまして、で近子さんが言ったあの何その話すことであなたはもうすでにやってんじゃんって、まあそういう感じじゃないかもわかんないけど、それもなんか、ああ、そうなんだとか思って、あ、ただ、あ、本当の皆さんのご意見、ありがとうございました。本当に。はい。感謝してます。それでは一言、私が言うんですよね。そうですよね。はい。じゃ一言お願いします。あ、今日本当に、あの、このようにして、私の、ことをちょっと考えて、あの家族伝道について考えてみたら、本当友達はいいもんだなと思いました。本当あの今の世の中、あなたがこれを作ってくれたんです。本当だからこの今を生きてることも感謝して、辛いこともありますけれども、素晴らしいことはたくさんあなたが与えてくれさってると思います。今本当に苦しんでいらっしゃる方、この状態、コロナの状態、あなたが覚えてください。また亡くなられた方々の魂をどうぞ覚えてください。今日の礼拝を感謝します。イエス様、皆でお願いします。アメン。